俺たちライブスマター、俺または、人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました、俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
バッタン漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマン下です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえばさ、結構前になっちゃったのかな、もう僕たちの知らない流行りの音楽会をやったじゃないですか。
やったっけ
今の。
何話したやつだっけ。
Spotify でとりあえず国内トップ10を見て、若者たちが聞く今の流行りの音楽は何だかやったじゃないですか。
TikTok がわからないみたいな
話。そう、うんうんうん、でその時に、あ、僕らこれ知らないけど、あ、なんか耳なじみはいいわって言った、あのサウシードッグっていうバンドがあったでしょ。シンデレラボーイっていう曲、
うんうんうん、
あれね、ちょっとまあ話が横道にそれたところから行くんだけど、この前たまたまその、まあ、飲み会みたいなのがあって、うんうん、でそれを、まあ、20代の男の子がいて、その子がやってるバーで、その子が経営してるバーでやろうっていう話になって行ったら、
はい、
そしたら結構その若者向けのアメリカンカジュアルバーみたいなところで、
で
カラオケも歌えるみたいなところだったのね。
うんうん
うんうんうん、でまあ僕たち普段行かない年齢層、ちょっと若めのところなんだけど、行った時に普通にまあカップルなんだかよく分からんけど、男女2人でいた若い男の子と女の子の、女の子の方がこのサウシードッグのシンデレラボーイをカラオケで歌い出したのね。
お、はいはいはい、
そしたら吉田くんたちと話した時って、あんまりまあ歌詞の内容とかじゃなくて、音の感じで聞いてたじゃん。とりあえず聞いてみるっていう。で改めてまあその女の子が歌ってるので歌詞聞いたんだけど、この曲結構ね、なんか今時の若者の曲でこういう曲ってあるんだと思った感じの内容で、なんかね、悪い大人の恋みたいな内容だったのね。
あ、今さ歌詞見てんだけど、うんうん、確かに。
でしょ。
はんはんはんはん。
結構なんかいけない恋をして一緒にまた寝ちゃったわみたいな、体許しちゃったわみたいな女の子の歌なんだけど、今時の若い世代ってこういう歌を歌わないっていうか、こういう歌詞がないと思ってたのね、むしろ。だから割と新鮮でね、なんか面白いなと思って。
あー、どうなんだろうね。でもなんか言われてみたらそんな気もするね、うん、
昭和歌謡的なね。
そうそう、ちょっと昭和歌謡的な感じだよね、こういうのってが、ね、得意なところだよね。
気づかないふりをしてそのままつけるタバコが大嫌いっていう。
そう、タバコっていうのも最近出てこないかなと思ってたりとか。そう、ね、うん、そうそうそう、
吸わないですもんね、まずね。
あとシンデレラボーイレージを回ってって、まあ男の子と女の子が付き合ってちゃんとしたカップルじゃないんだけど、夜一緒にいる、まあ、やってるっていうか、うん、まあ寝てるっていう感じなんだけど、そのシンデレラボーイの死んでって、最初始まるところの死んでが、死んでくださいの死んでになってるんだよね、うまくかけて始まりがね、最後の方で。へえ、なんかこんな歌詞だったんだって思ってね、面白かった。
女の子が歌ってるの味わい深くていいっすね、なんか、ね、
それでね、なんか、まあ、俺の勝手な想像なんだけど、カップルかどうかも分かんないけど、男への当てつけの曲で歌ってるのかなとかって想像したりしてね楽しかった、
ね、なんか一緒にいた連れの子はどういう気持ちで聞いてたんだろう ね、 それはね。
まあ、それで俺はね、うわ出た若者曲だと思って、ここぞとばかりにカラオケでバウンディ歌いたいと思ったんだけど、だけど俺の方で団体でいる一緒に行った人がバウンディ絶対知らねくて盛り下がると思ったから歌えなかったっていう。そうそうそう、
おじさんだから、
おじさん軍団だ。
そうで、なんとなくしてたからシンデレラボーイね、その子が歌ってるので、俺一人で口ずさんでちょっと遊んでたらね、横のおじさんにね、これ誰の曲って普通に素で聞かれたからダメだなと思って、だからちょっと面白かった。 Spotify がやっといてよかったなと思いました。
それいいですね。
今度歌いたいなと思ったけど、結構これもね高いんだよね、キーが。うん、最近の曲難しいなと思って。
もうおじさん、高いキー出ないからね。
でも、イワ頑張って出てる方だと思うけど、だいぶ。
うまいっすよね。
ね。イワちゃんすげえうまいからね。まあ、またカラオケ会をやりましょう。
新鮮じゃ
ん。カラオケ会というか音楽会も
やりましょ
う。カラオケ会は違うな。ということで、じゃあ今日の本題行きましょうか。
おいおい。
今日はね、またお便りをいただいて、最近お便り会が盛り上がってる俺またなんですけども、じゃあ、
ありがとうございます。
ね、本当にありがとうございます。今回はね、また前もメールをいただいた水素さんからメールをいただきましたので、ちょっと紹介していこうかなと思いますので、うん、どっち、吉田くんが紹介する？
僕ですかね。じゃあ僕の方で読ませていただきますね。
うん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
おー、水素さんからお便りいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはい、ちょっと長めのですね、お便りになっておりまして、まあ、読み上げさせていただきたいと思います。 はい、じゃあ本部行きまーす。またまたお便りを出させていただきました。なんだか最近じわじわと暑くなってきましたが、皆様体調などは崩されていないでしょうか。私は相変わらず誰もいない真っ暗闇の森の中、遠くに見える民家の明かりを目指して歩いていたら、それは湖に映ったただの月だったような日々を過ごしております。相変わらずなんだなってのが伝わりますね。
そうだね。はい、まあ、ね、いい暮らしをされてますね。なかなか味わい深い暮らしを。
はい。そんな日々にやはり潤いが欲しいのです。岩さん、怪談会はもうされないのでしょうか。もし何か怖い話があればぜひお願いいたしますというお便りをいただ
いてます。ありがとうございます。
ありがたいですね。怪談好きな人がいたじゃないですか。
怪談会ですよ。怪談会
意外にね人気あるよね。
人気あるんだ。
結構ね控えてるよね。
うん、そう、怪談会なんかね再生回数も増えたりとかするよ。ポッドキャスト聞くタイミングって結構一人だったりとかするからさ、夜だったりとかすることもあるだろうから、うん、怪談会ってあんまりどうなんかなと思うけど ね結構人気だったりとかする
で。でね今回ね水素さんのお便りにも怖い話を書いてくれてて、
うんうん、
ちょっとねそうトップだった水素さんって感じですね。
そうしよう。
じゃあとりあえず今回は怪談会ということで進めていこうと思いますね。
はいはい、
じゃあトップバッターは水素さん。
水素さん。
はい、水素さん。
エンジンをかけてもらおう。
じゃあ行きましょうか。とりあえず早速行きましょうか。
はい、じゃあちょっと上から読み上げさせていただきますね。
じゃあお願いします。
はい、以下は、私の山岳部時代の顧問が体験した話です。一方的に怪談を話してほしいというのではフェアじゃない気がして紹介します。私の顧問が、冬山に一人で登った際、天候が急に崩れ、吹雪になり、さらには2メートル先も見えない、いわゆるホワイトアウトという状況になったそうです。ちなみに冬山というものは結構恐ろしくて、下界から100メートル上がるごとに気温はマイナス 0.6 度下がります。さらに風があると体感気温はさらにマイナスになります。ホワイトアウトすると自分が登っているのか下っているのかすらわからなくなります。そんな状況になった先生はようやっと避難小屋までたどり着き、中にあった薪ストーブを焚いてしばらく外の様子を伺っていたそうです。しかし吹雪は止む気配もなく、日も暮れてしまったので、その日の下山を諦めて避難小屋で一泊することになりました。夜ふと目を覚ますと、先生が寝ている向かいあたりに男の人が座っていたそうです。外は真っ暗闇で相変わらず吹雪いており、とても人が来れそうな状態ではなかったこともあり、夢だと思ったといいます。その人は先生に向かって、朝になったら吹雪は弱まる、印をつけてきた、帰りはそれを目印に下れと話したそうです。先生はそのまま寝てしまい、朝方目を覚ますと床も濡れておらず、やはり人がいた気配はなかったといいます。外を見ると吹雪が弱まっていたため、下山の用意をして小屋を出ると、確かにおよそ10メーターごとに木の枝に布もしくはピンクテープだったかが巻きつけてあり、先生はそれを目印に下山したとのことでした。もしかしたらその人は本当に親切な登山者だったかもしれません。しかし海外の山の登山経験も豊富な先生ですが、ようやくたどり着いた避難小屋に真夜中、しかもホワイトアウトしている状況で印をつけて登ってこれるものでしょうか。下山中も足跡はなく、もし足跡がつかないうちに下山したとなると、夜も明けない猛吹雪のうちに下山していったことになります。幽霊とも登山者とも言い切れない不思議な話ですが、先生は俺には山の神がついていると豪快に笑っていました。うん、先生は退官後の現在も元気に過ごされています、うん、ということです。
おお、正統派、
ありがとうございます。
正統派ですね、
うん、ありがとうございます。
不思議な話だ ね、
うんうんうん、
ね、
単純に山怖いなって感じもありますね。
誰だったんだ話だね、
う
ん
う
ん、
これぞ怪談だね。
これジャンルでいうとどういうホラーになるんだろうね。
山。
ちょっと
山。
山階段。
山。
いや、あるんだよ。ちゃんとジャンルがある。
あ、山ジャンルっていうのがあるんだね。
うん、あるある。
でも、これはさ、どっちかというとさ、うん、その怖かったっていうよりも、助けてくれた話だよね。
そうだね。ね、
なんか昔話チックだよね。
うん、それこそ、なんかもうちょっといわゆる作り物のちゃんとした怖い話っぽかったらさ、実はあれはここで亡くなった登山者の誰々が助けてくれたんじゃないだろうかとか、なんかそんな予感も感じさせたりとかっていうつながり方したりするよね。
なんかあの遺体があったとかさ、なんか登山者のとか、そういうオチはね、いきそうだけどね。
はっきりしないところははっきりしないまんま、なんか腑に落ちるところがうまく最後に落とされないところがリアルっぽい話だよね。
うんうんうん。他にさ、山のジャンルってどういう話だろう、岩さんなんか知ってる。
どうですか、いっぱい怖い話を聞く岩さん。
結構ね、その神がかりっていうか妖怪っぽい話だとか、なんかお化けっていうよりはなんだかわからないものの話っていうのが多いような気がしてて、
うんうんうん、
山階段って、うんうんうん、なんか仙人みたいなおじいさんが釣りをしてたら現れて、あっちがいいぞって言ったらそっちはすごい危ないところだったとかなんかそういう話とかあったりとか、あとこう、あとはなんかこう帰り道をずっと何か追いかけてくるように、こう木がガサガサガサガサガサガサってずっと音が鳴るとか、木にずっとね、まあこれ木シリーズになっちゃうけども、ビニール袋が引っかかってるのが見えるんだけども、それが延々と自分たちがこう、下っていく道に沿って定期的にずっと同じビニール袋っていうのが引っかかってるっていう変な話だとか、あとまあこれは怪談じゃないと思うんだけども、山って昔って、日本って神道じゃないですか。神道っていうか、八百万の神。
八百万の神の国
ですよね。八百万。
アミニズムだよね。自然神道。
そうそう、アミニズム。そうそうそう。何もかもでも万物に神様宿ってるよ的なところがあって、で、山なんて結構すごいそういうの代表的なもので、今だったら神社とかあったりすると思うんだけど、山そのものがなんかもう神社みたいな感覚で、山岳信仰なんかもあると思うけども、山に入ったらもう社くぐったみたいな、そういう信仰の形っていうのもあるみたいで、だからなんか山から物を持って帰っちゃいけないとか、
へえ。
だから降りた時は靴の土も落として帰ってこないといけないとか、なんかそういう話も聞いたことがあ
るし。へえ、面白いね。
だから下手に持って帰って何かそう悪いことが起きたから、これを戻さなくてはいけないんだけども、その持って帰ったものっていうのはなんか立派な木の枝だったのか木だったのか分かんないけど、流木ではないよね、山だから。まあなんかそういったようなものを見つけて持って帰っちゃって、ね、山だからね。
山だから流木ではないな。
でも立派なもんだから古物商に売っちゃって、で、でもなんかどんどんこう体調悪くなって変なことになっちゃったんで、で、いろんな人に相談してたらそれじゃないかってことになって、戻しに行くみたいな話とかもなんかで読んだことがあったりとか。結構ね、もう山はいろんなジャンルのものがあると思う。でもね、雪山だとね、なぜかこう事故で亡くなった人が系が多い気がするね。
ああ、なるほど、
うん。雪山じゃないやつは不思議話が多い気がする。
あ、うん、なんか、ジャンル分けできるな、確かにそうや
な。ジャンル分けはできるんだよ。うん、山面白いよ、ファンタジー。
なんかでもやっぱ、山とかさ、海とかってすごい多い気がするよね。
多いね。
山は山なりのなんか特色があるし、今度海になるとさ、それこそなんか海に入ったら何かよくわからないものに足つかまれたとか、まあ基本的なものではあったりとかするパターンもあれば、あとはさ、よくあるパターンはさ、なんかそういう海の家とかあるじゃん。若い子がその夏の間だけちょっと旅行がてら海の家でバイトしながら、その自分が普段住んでいる町じゃないところに行って、で夏の間ちょっと泊まり込みでみたいなところから始まるみたいな話もあった
りとかするよね。ああ、いいよね。面白いよね。
俺好きなんだけどさ、そういうパターンの
やつ。俺も大好きだよ。
なんか自分のやるっぽい感じになっちゃうけどね。
そうそうそうそう。
なるなる。
で、だからその海自体に関わることもあれば、そこで出会った女の子とかとの話とか、そこで出会ったやばい人の話とかに広がったりもそういうことよくあるしね。
うんうんうん。あるね。やっぱ面白いよね、怪談って。まあ怪談って言うからなんか怖い話みたいになっちゃうけど、やっぱジュブナイルがあるよね。
で、逆に言うと山はね、その岩ちゃんがさっき言った持って帰っちゃダメ系あるじゃない。で、なんかそれで山から帰ってきたら、よくあるパターンが、そこから体調悪くなったりいろいろあった後に、例の霊能者的な人が出てきて、
出てくる
な。お前はいくつ持って帰ったんだみたいなさ、一個じゃないのかみたいなパターンだったりとかさ。
いいっすね。なんか原因だと思ったもの返したらそれじゃなかったみたいなやつとかありそうですね。
なんか疲れやすい体質なんだねっつっていろんなもの持って帰っちゃうとか、封印を解いてしまった系とかね、山奥にひっそりと、
ね、あるね、あるね。いいね。あ、やっぱり夢があるな。
ちょっとさ、怖い話をね、引き出しがないから漫画の紹介しようかとか思ってたんですけど、なんかその、うん、紹介しようと思ってた話がもうドンピシャで山の話で、どうしようか、なんか順番が前後しちゃうけど、紹介しようかな、
うんうん、
そうですね。まあちょっと山の話、山ジャンルっていうのを初めて知ったんですけど、うん、そうそう、俺庄司さんとか岩さんみたいにあんまり ホラー系の引き出しがないというか、うん、嫌いなんで、そもそもで怖いのが。
そうだよね。う
ん、嫌いっつってたもんね。
そう。で、まあまあ、その、ワン側はさ、ほら、バカみたいに買うじゃん。相変わらず買ってんすけども、表紙で買っちゃうんで、うんうん、で表紙で買ってみたら、うん、ホラーだったみたいなのが結構あるんですよ。
内容改めないんだね。
そう、内容見ないっす。もう表紙でいきますね。いや、いいお客さんっすよ、多分。で、ですね、光が死んだ夏っていうの知ってる？
全然知らない。
全然知らない。
まだね、1巻しか出てなくて、ヤングエースだったかな、うん、で、連載してる漫画なんですよ。ざっくりあらすじ言うと、まあ、高校生の幼馴染かな、中学生かな、少年2人の話で、で、同い年の光くんっていうのが、山に入ったら、戻ってきたら中身が変わってたっていう話。
タイトルは、光が死んだ夏。
光が死んだ夏。うん、まあ、親友は、その中身が違ってるよっていうのは気づいてるんですよ。
うん、うん。病って帰ってきたら中身が変わってるね。
全く別のものになっていると。うんうん、で、その、中身が変わってる光くんは光くんであろうとするみたいな。
うん、うん。
なんかその葛藤があって、ホラーテイストなんですけど、ベースが BL っぽいんですよね。なんかちょっと青春ものの、そうそうそう。文脈が、もう、それこそ、やおい系とか BL とかそういう系で、ただその、演出とかが、そのなんかすごい上手くて、なんか夏のセミの鳴き声の描写とか、
うん、なんか今、ちょっと見てるけどさ、夏な感じがすごいいいね。夏でジュブナイズで、ちょっと BL っぽいのも確かにあるかもしれない。
そうそうそう、うん。なんかちょっと色っぽいんですよね、全体的に。キャラクターももう男の子二人がメインなんですけど、なんかね、バランスよくって、で、話も、それなんだっけ、くねくねだっけ、なんだっけ、あるじゃん。
うんくねくねあるね。有名な話ね。ねうん、
そうそう。とか、なんか細かい都市伝説も織り混ぜてきて、いい感じに怖いっす、これ。でもちゃんと漫画としても
面白くて。これいいね。
うん。
うん、俺も好きだ。多分ね、岩
さん好きだと思うわ。これ、ちょっと読んでほしいな。うん、
好き好き。
まあ、今話したら、たまたまだけど、山系って感じっす、ね。
学園生活の中で、親友みたいなのが違う人になってるところで怖い話もありきだけど友情とちょっと BL 風味もありきみたいなね今のうまいジャンル付けというかね
そうそうそうそれこそなんか霊能者っぽいおばちゃんが出てきたりとか中身の光くんに気づいたおばあちゃんがそなんとか様じゃーって言い出したりとか
あーなるほど持
って帰ってきちゃった系でもあるよね
うんうんうん、うん、なん
か山系ジャンルとしてはなんかドンピシャかなと思ってますこれなんかツイッターでバズったんですけど、その後売れてんのかなっていうのが心配なんで、ぜひ買ってほしいですね。
これ何巻まで出てる
の？ 1 巻ぐらいだとね。まだ1巻
っすね。1巻か。いやー、もっとため打ちしたいな。
いやいやいや、買ってくださいよ。
俺はドンピシャだぞ、絶対俺は。
ぜひ読んでください。俺が話すことなくなっちゃった。
それでね、ちょっとまあ怖い話かいっていうことだったんで、今進めてるわけなんですけどもさ、うんうん実はね、はい、だいぶ昔の第28話、僕らが最初にやった怖そうで怖くない、うんうん、少し怖い話っていう怖い話会の時に、ふわふわペリカンラジオのピカリさんからメールいただいてまして、で、ずーっとそれを使いどころがないまま引っ張ってたんですよ。これもちょっと怖い話をいただいてまして、メールの中で。で、それもちょっとここで紹介しとこうかなと思うんだけども、怖い話会ということで。
うんうん。
まあ大変長らくお待たせしてこんな内容送ったっけって思ってるかもしれないけど光さんのせっかく力作を送っていただいたんでこれも紹介してもらおうかなと思うんでありがとうございますこれどうしようじゃあ岩ちゃん紹介してくれるかな
了解、
うん、じゃあふわふわペリカンラジオのピカリさんの怖い話です
はいそれでは読ませていただきますお便りありがとうございま す,
います
こんばんはふわふわペリカンラジオのピカリです28話、怖そうで怖くない少し怖い話を聞いて、私自身の怖い話を思い出したので送ってみます。これは洋画系、邦画系、どっちかなっていう感じですね。
ああ、その時ね、多分ね、うん、洋画系の怖い話っていうのと、邦画系の怖い話っていうので分けて僕ら多分話してた、話題にしてた
と
思うん
で。話した
ね。そうなんだ。そっかそっか。
覚えてねえな、お前、
はい。覚えてねえ。全然覚えてねえ。うん。そのどっちかなっていうところですね。うん、はい。では行きます。昔20代の頃、当時付き合ってた彼女の家の近くのワンルームに住んでいたのですが、隣に住んでいる方が中国の方で、夜になるとよく夫婦で中国語で喧嘩してて、食器の割れる音がしていました。ベランダに投げてたのかな？よく破片とか魚の骨とかが僕の部屋のベランダに流れてきていたんです。どえらい話ですね。
どえらい話ですね。
で、その頃の僕は夜勤が多く、隣の方は朝仕事に行くので、 朝帰ると静かに寝れるので、夜勤明けは静かに過ごせていました。ある日の夜、いつもより激しい罵り合いとすごい音、食器が割れる音が響いていて、わあ怖いなと思い、突然静かになったので、まあいいかと、その日は過ごし、次の日夜勤に出ました。そして夜勤明け。部屋でうとうとしていたら、隣の中国人夫婦の部屋から、ギーコ、ギーコ、ギーコ、と、今まで聞いたことのない音が聞こえてきました。聞かないよね、普通に過ごしてても。最初は空耳かなと思っていたのですが、耳を澄ますと、やっぱり、ギーコ、ギーコ、ギーコ、と聞こえますので、なんか棚でも作ってるのかなとあまり気にせず寝ました。
夜、
夜ね。
焼き上げだね。焼き上げだ。昼は昼ね。
そうだね。その後、数日間、夜も静かになって快適に過ごしていましたが、ある日突然、隣の中国人夫婦はいなくなりました。これって後から考えたらいろいろ怖いなと思って、数日後、僕も引っ越しました。以上が僕が体験した怖かった実話です。
これ怖いね。
事件だ。ああ、これは気持ち悪いな。
事件の匂いがプンプンしますね。
切ってんな。
やっちまったから。
どっちが嫌いって
な。
それはね。
どっちだろうね。
まあ、これはもしかしたら全然ね、平和なことなのかもしれないけど、すごく想像力が働くってい
う。そうね。
その可能性もすごく、
ね、かき立てるやつですね。うん、
ね、
うんうん。
単純に棚を作って仲直りした可能性もあるもんね。
そうだよね。
まあ、これちょっと28話に変えるとね、これは洋画系か邦画系って言ったら邦画系だね、これは。
うんうん、そうだね。多分そんな気がするな。
想像力をかき立ててくれるから、やっぱ邦画系かなと。
うんうんうん、
これがさ、チェーンソーに変わると洋画系になるんじゃない？
ちょっとチェーンソーで思い出したんだけどさ。
思い出すことあるチェーンソーね。
ちょっと思い出した思い出した。俺今ずっと東京に住んでたところから、こう、引っ越して親と同居してるんだけども、うんうんうん、実家には住んでないのね。
うんうんうん、だね、うん。
で、実家ってもうずっと手入れができてなくって、まあ親が住んでたんだけども、こう一人で暮らしてて、いろいろもう手入れができなくなってたもんで、もう庭とかがどえれやこと森になってんのよ。ジャングルじゃんって感じなのね。で、まあ田舎の住宅街だから、やっぱそういうのってね、ご近所さんの体裁もあるもんで、ちょっと整えないとな、なんて話になって。で、電動草刈り機買ってきたの。
うんうんうん、
で俺やったことないんだけど、まあもう、
あれ結構危ないから気をつけてね。
うん、ああ、そうそうそう、危ないんだよね。でもガソリンのやつじゃなくて、今充電式っていう割と気楽にできるのがあって、それを買ってやったんだけども、うん、まあまあ、派手めな音がするのね。えーんつって。で、今ジャングルだからさ、石とかレンガとか花壇がもともとあった場所とかが見えなくなってて、あーってやってると、そうそう、そういうの弾いて、とんでもない音がするのね。ケンワンワンワンワンワンワンみたいな。そうそう。周囲の人からしてみたらさ、ご近所さんにしてみたらさ、まあ俺も20年いないわけだからそこに、どこの誰とも知らん男が、すげえ勢いで芝刈ってるじゃん、電動草刈り機で。で、めっちゃ反響しとるやんっていうのは、ちょっとホラーかもしれんなと思って。俺こそがホラーかもしれない。
タイはないけど、岩さん、風景ちょっと怪しいもんね。遠く
から。髭で髪が長くてね、
うん。雪男って書いてある T シャツを着てやったんだけど、肝がられてたかもしれない。
怖い話じゃないな、それは。
すいません。光さんの話をちょっとお茶見ごして。
いや、これはね、すごく想像力が引き立てられて、僕こういう話は結構好きなタイプです
ね。ね、いいよね。
想像、なんか描写的にこれを聞いた人がもう想像を自分で作れるじゃん、こういうのって。
ね、うん、そうだね、うん。
やっぱそういうのが面白いよね。怖い話って思って。
結局どうだったんだろうみたいなね。
そうそうそう。
どうだったんだろうね。引っ越しちゃったもんね、でも
ね。ね、引っ越しちゃったんだもんね、光さんも。まあそこがまたいい感じかもしれないね。後のことはわからないっていうのもね。
やっぱ実際ね、その体験したの人の話ってオチもつかないんだけど、なんか面白いよね。物語になってないところが面白いっていうか、なんかワクワクしてしまうね、やっぱり。
はい、というわけで、お便り2通ほど、はいはいはい、読ませていただきました。
やっとピカリさんも読めた、ね、よかった、持ってるね。
長かったな。
処理ですね。長かった。28話って、ね、だってな、今は
90、これが多分93話ぐらいになるんじゃないかな。 4かな ?4 かな、うん、うんうん、
えらい前の回だね。すいませんでした、本当に。お待たせしました。
そうだね。
まあまあ、でもこうやってね、送っていただけるの本当に嬉しいなと。
いや、嬉しいです。やっと、うん、やっと読めたっていう感じなんで。
う
ん
う
ん、
そうですね。で、次、ちょっと長くなってきたんで、1回前半っていう感じで切らせていただいて、うん、でもう後半は、怖い話のプロの2人がいますので、ちょっとぜひ2人の話を
聞かせていただければ。ここから広げるのかな。結構敷居高くなってきたね。
そうっすね。
でもなんかこういうさ、今、うん、水女さんとさ、ピカリさんの話があったんだけど、やっぱりこの、うんうん、このリアル感いいよね。明らかに幽霊が出てきましたとかじゃなくて、ちょっと不思議なところで止まってるのがやっぱリアル感あるよね、
うん、いいっすね。
そうそう幽霊に会った人いないじゃん。
いや、まあ、そうだね。
こういうのがいいんで。
ここぐらいの話っていうのがすごくリアルな感じがしていいかなと思うんで。
ね、なんかこういうの送ってもらったらまた、ため打ちしたいよね、スペシャル。
そうだね。まあ、定期的にやっていくっていうのはいいかもしんないね。
怖
い、
ね、怖い話好きだからね、僕はね。
よくできた怖い話っていうか、リアルっぽい話とかって広げていきますか、次回は。てか、広げれるのか、どう。
ああ、それは無理。
じゃあ、まあ、僕たちの話を次回はしていってみましょうか。
うん、してみよう、してみよう。
了解です。う
ん、じゃあ、一回ここで前半戦ということで切りますか。うん、じゃあ今日は怖い話をいっぱい聞く怖い話評論家の岩先生に締めてもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。
いやー、全く考えてなかったな。吉田くんが締めるもんだとばかり思っていたよ。
あーとか言って
、吉田俺わかんねえよとかって言って振り直しそうだからさ。
そうっすね。
あー、そうだね。いや、ちょっと今日は個人的なですね、吉田くんが紹介してくれた漫画が本当に、
いや、すげえ面白そうだった。
そう、ドンピシャっぽいんでね。これ絶対思うと思ってますんでね。また、なんかね、皆様聞いてくださってる方々も意外とね、怖いホラー漫画とか怪談系漫画ってありそうでなさそうな、あるんだけども、なんかいいのって見つけがたかったりするんで、
難しいよね。やっぱ、うん、なんていうんだろう、ある意味の企画本っていうかさ、本当にそういう怖い話をちょっと漫画にしてみましたみたいな、
そう、オノミバスとかね、うん、結構多いけどね、うん、なんかあったら教えてほしいなって思いました。そうだね、うん、小説でもいいです、うんうんうん、お願いします。
ということで、光が死んだ夏だね、うんうん、もう一回ちゃんと、
はい、これは読むぞ、
ぜひ、うん、おすすめなのでよろしくお願いします。
うん、じゃあそんな感じで次回ちゃんと怖い話してくださいよ。2人とも。
いや、お前がすんだよ。
俺もするけれども、ちゃんとしてくださいよ。真面目にやってくださいよ。
真面目な、そうだな。
こっちはフリークなんですか。はい、以上です。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。そう。